愛する兄弟姉妹の皆さん、神は私たちを愛しておられます。今日も神様の御言葉に聞いてまいりましょう。今日は皆様の収穫ボックスの中に気管支風が入っていたと思います。昨日はこの風の印刷と製本のために何人かの方が教会に来て、一生懸命この印刷し製本をしていました。そしてお昼休み、お昼になったのでみんなで食事をしたんですけれども、もうすごく和気あいあいと、なんかこの窓が大きいじゃないですか、ここは。だから外を見ると木々が綺麗で、で、とっても晴れてるし暖かくて、まるでピクニックしてるみたいなんですよ。家の中に、部屋の中にいますけれども、なんか心がすごく晴れて気持ちが良かったんですね。私たちが自分のためにするのではなくて、人のために、こう、あることをする。この風を作るということもそうなんですけれども、そういうことをするときに、私たちにそういった喜びが溢れるんです。ゆったりとした時間が流れている。もちろん一人一人は家に帰ればいろいろなことをしなければいけない。私も最後の説教の仕上げがまだできてないんですけれども、それはそれ。それはそれとして、その場の状況を楽しむ。みんなで交わりを持つ。そこでは本当にたわいのない話をしたり、噂話っても変なことではありませんよ。あの人はどうしてるだろうねっていうようなことをね、話したりするわけですよ。で、その中でまた神様のことも語るわけですね。本当に温かな交わりがあると思います。私たちがなぜそのわざわざまたわざわざを言っちゃうんですけれども、風というようなものをね、作って発酵しようとしてるかっていうこと。皆さん、お分かりだと思うんですけれども、やっぱり、私たち一人一人が得た恵みっていうものを、一人だけのものにしないで、みんなの恵みにしていく。みんなで分かち合うっていうことですね。私たちの人生は一人一人がそれぞれの持ち場って言いますか、置かれた場所で、この歩いていくわけですけれども、神の民は、私たちは、そういった一人一人の人生をまた共有して生きていくわけです。一人で生きていくのではない。神と共に、そして神の民として、仲間として私たちは生きていっているっていうことが、私は何かその、ただ風を編集し、印刷し、編集する、その集まりにね、感じたんですよ。今日のエレミアに託された神の言葉にもね、こんな言葉がありました。主なる神は、イスラエルを集めると。そして、解き放つ。あがなう。嘆きを喜びに変える。慰める。喜びを与えると言われるんですね。そのことが私たちの日常の中で神と共に暮らしていく中で実現していくわけです。私はその今日もこうやって集まってね、みんなで話を聞いたり神様を賛美したりすることもやっぱり一つのこの喜びだと思うんですよ。講演会を聞きに行ってね、何か難しい話を聞くんじゃなくて、神様が私たちを愛しているっていうことを聞くっていうこと。そして私たちは日々ね、いろんな苦労をしているけれども、でも神様がいつも守って導いてくださっているということを確認するっていうね、こういう時を与えられているっていうのは素晴らしいと思うんです。エレミアに与えられた言葉っていうのは、本来はまだ ユダヤの国、まあユダと言ってましたけれども、南ユダ国、この南ユダ国がバビロニアに滅ぼされる前に語られた言葉なんですけれども、バビロニアに滅ぼされることによって、ユダの人たちは散らされるわけです。ある人たちはバビロンに捕囚されるし、ある人たちはもう散り散りになってエジプトの方に行ってしまったりとか、して散らされるわけですけれども、その散らされる前に、その散らされた後のことを告げているんですね。しかも、この、ユダの国の人たちにだけ言ってないというのが私はすごいなと思うんです。最初の言葉にね、諸国の民に向けて言われています。主の言葉を聞け、私の言葉を聞きなさい。こう言ってますね。だから、ここにいる私たちだけではなくて、この通りを通っている人だとか、あるいは忙しくね、毎日働いて余裕がない、生活を送っている人にも、私の言葉を聞いてごらんなさい、というふうに神様は言われるわけです。これはね、新しい契約なんですよ。この31章というのは、新しい契約のことが書いてあります。新しい契約というのは、旧約のために与えられた新しい契約。それは、救い主が現れるということですよね。新約の今日のところに入りますと、イエス様が弟子たちに語った言葉が書かれています。ここは、終末の印ということで書かれていますから、少し大変なって言いますかね。私たちにとっても、いや、こういうことはあってほしくないなって思うようなことが書いてあるんですけれども、そのいろいろある終末の印っていうのは3節から9節に書かれています。だけどもですよ。まず、福音が述べ伝えられなければならない。福音がすべての人に述べ伝えられなければならないのです。それが、まず起きなければいけないと書いてあります。福音とは、良い知らせですよね。神は人を救うために預言者を使わして、また自ら私たちに災いを与えたりして、神と共に生きる生活というものが一番大切なんだということを何度も何度も繰り返し示してこられましたけれども、人間はその度に神に立ち返ると思えば、また神から離れるという歴史を繰り返しました。それによって、特にユダヤの民に示されたように、散らされたり、国が滅ぼされたり、あるいは他の国から占領されてしまったり、それはまあローマとかね、いろんな国から占領されて、まあ、いわば、その文化を自分たちのものにさせられる、というようなことを受けたわけですけれども、そのような人を救うために、まあ、代表としてのそのユダヤの民を救うために、御子をこの世にお使わしになったということ。そのお方によって、この世をあがなわれたということであります。これが福音です。神は旧約のエレミア書31章に書かれている言われた約束を果たされたのであります。人は解き放たれ、あがなわれ、喜びに変えられ、慰められ、喜びを与えられたのであります。もしこの恵みを人に伝えることによって、まあ、ここでは迫害と書いてありますけれども、もう少し身近な言葉で言いますならば、苦情を言われたり、反発を受けたりするならば、聖霊が教えるままに語りなさいと主は言われます。 聖霊が私たちを導いて、私たちの中にいてくださって、語る言葉を与えてくださるのです。でも、語る言葉は、私たちの中になければ、語れないっていうのはありますから、やはり、聖書の御言葉に親しんでいるっていうことは大切なことなんです。何か聞いたときに、心の中で浮かぶ聖書の御言葉があると思うんですね。皆さんの中にも、愛唱聖句だとか、好きな賛美歌の一節とかね、あると思うんですけれども、そういうものが自然に出てくるっていうことなんですね。ですから、心配しなくてもいいんです。私たちは、神と共に人生を過ごしていく。一人一人の人生だけれども、共に歩く人生なんです。十二節は、この文脈というようなことから考えると、ちょっと唐突に書かれています。これは、八節の言葉に続くというふうに考えられています。八節の言葉と言いますと、この戦争が起きるというような言葉ですね。こういう争いが起きるという言葉の中で、家族の者が共に憎しみ合うというようなことが起きると書いてあります。まあ、今のウクライナもね、ロシアとウクライナという意味は、では同じスラブ民族、同じ、まあ、兄弟姉妹と言ってもいい、そういう人たちがこの相争うような世界が起きているわけです。でも、それが神の御心であるというわけではありません。ただ、神はそのことをなぜこの許しておられるのかということについては私たちにこの知らされていないために、私たちはそのことについて悩んだり、あるいは神はどこにおられるのだろうかと思ってしまうわけですけれども。でも、神はこのことを通しても私たちに何かを語ろうとしておられる。それを私たちは求めていく。そういうことしか、まあ私たちにはできないし、また、祈り求めていくということはできるわけであります。私たちが、ウクライナで苦しんでいる人たちのことを思い、心を痛める。それもやっぱり、ある意味では神様が私たちに今、この、与えている、ことだと思うんですね。で、13節には、最後まで耐え忍ぶ者は救われると書いてあります。この耐え忍ぶという言葉なんですけれども、これは言語に遡りますと、しっかり立つ、あるいはそこに留まるという意味があるんですね。つまり、御言葉にしっかり立つ。御言葉に留まるということであります。救われるというのは、すでに救われていることを知るということでもあります。今日は宗教改革記念礼拝ということでもありますので、この10月31日のこの宗教改革記念日、明日ですが、このことについても少し、触れたいと思うのですが、一年に一度、プロテスタント教会の自覚を呼び覚ます日として、この日を覚えるのがいいのではないかと思うんですね。教会の伝統の中で、聖書よりも、教会の自分たちの伝統の方を重んじるという時期がありました。イエス様が福音を告げて人々を解放してくださったにもかかわらず、今度は教会が形骸化していって、ある、まあ、免罪符というようなものを売って、それを買うことによって罪が許されるという、いわゆる行為によって、行為、行いによって罪が許されるという教えになってしまったんですね。ところが、ルターは、どこまで行っても、この、どんなに良い行いをしても、自分が救われたという自覚を持てなかったんですね。神様に祈り求めて、聖書を読み、 そして分かったことは、神様はすでに私たちを愛して許してくださっているっていうことだったんです。それを、まあ、日本語で言いますと、信仰義人っていう言葉です。で、この信仰義人っていう言葉は、信仰をすることによって、つまり神を信じることによって、正しいものと認められるというふうに、こう、理解されがちっていうか、まあそういうふうに理解しやすいので、間違ってまた取られて、信仰という行いを頑張ろうとするっていうことをが言われています。ですから、ある牧師は、義人信仰なんだというふうに言いました。これはルーテル教会の牧師が言われてますから、かなり確信を得てるんじゃないかと思うんですけれども、神はすでに私たちを正しいものとしてくださっている。それは、主イエス・キリストが私たちのためにすでに十字架につけられたからだ。そのことが分かったときに、初めて私たちは信じることができる。そのことを信じるんだっていうんです。私たちがどれだけ良い行いをしようとも、神を忘れては結局何の意味もないということなのです。神に従っていく。それは聖書に書かれている神の言葉を私たちが聞くということなのであります。聖書に立ち返ると、神は無条件で私たちを愛していてくださることに気づきます。そして、その愛に照らしたときに、私たちが犯した数々の罪、まあ罪という言葉で表現しますけれども、失敗だとか、取り返しのつかないことをしてしまったというようなことが許されているということに気がついて、そのことを深く悔い改めることができるのです。これがイエス様がこの地上に来られてから1500年後に起きたことです。毎回毎回この繰り返し神の言葉に立ち返るということが起きているんです。さて、そうすると、その宗教改革から500年経った今、私たちの教会は、教会というのは制度化された教会のことを言っていますけれども、果たして最初のイエス様が私たちに告げた福音をそのままちゃんと受け取っているかということに、もう一度立ち返ってみるっていうことが大切だと思うんです。今日はそのことをね、少し振り返ってみたいなと思うんです。私たちが形式に縛られてしまうと、やっぱりそこに神の言葉よりも形式の方にこう引っ張られてしまう。神の言葉をそのまま受けるんではなくて、この形にとらわれてしまうということになりか、なりがちです。例えば、教会は誰のものでしょう？教会は信徒のものでしょうか？違いますよね。神様はすべての人を招くと言われた今日の最初のところにありました。すべての国民を招いているんです。ですから、教会はすべての人の教会であります。だから、私たちが招くのではなくて、私たちが招かれているんです。キリスト者といえども、招かれてここに来ているということです。キリスト者でない方も、招かれてここに来ているということです。だから誰が来てもいいんですね。まあ当然私たちは誰が来てもいいと思っているけれども、ホスト側と思ってませんかっていうところがあるんですね。ホストじゃないです。私たちもゲストなんですよ。イエス様が招いてくださるところに私たちも来てるんですよ。で、私たちは 風というようなものを作った、あるいはこの前コンサートしましたけれども、それも、まあ、ある意味しなくていいことをしている、なぜそれをしているかっていうことをよくよく考えてみると、やはり、喜びを伝えたいっていう気持ちがあるからじゃないかと思うんですね。それをもう少しこう掘り下げていくと、私たち自身もその喜びに参加する。もちろん、イベントをやるにあたってはいろんなことをね、整えていかなければできません。だから、それをする人たちの苦労っていうのは本当に大変なことです。だけれども、そこに招かれてるんですね。私たちが。昨日は掃除する人たちもね、ここに来ました。で、掃除をするんですけれども、それはやっぱり神様が招いてくださって掃除をしているというふうに思えませんか？こんなこと言っちゃおかしいかな。ちょっとおかしいかもしれませんけれども、私が掃除をするんだっていうことかなっていうふうに、ちょっとね、考え方を変えてみると、あ、違うかもしれない。そうか。今日健康を与えられて、今日この時間を整えてくださったから、ここへ来れたんだ。あ、やっぱり神様が招いてくださってるんだって思えるんじゃないかと思うんです。それが、私は宗教改革のポイントじゃないかと思うんです。神様が招いてくださっている。神様が私たちを解放してくださっている。神様が私たちを喜びに包ませてくださっているんです。それを私たちは受けているんです。礼拝では私たちはこの救いの指針、救いのメッセージを受け取っているわけですね。礼拝においては、今説教している私も、総額をしている人も、指揮者も、受付の人も、奉献をする人も、皆参加者です。神の前では、等しく同じ立場に置かれています。ですから、ここにおられる主は、主人は、主イエス・キリストお一人であります。主が語られる。それは私を用いて語られているかもわからないけれども、私の言葉として聞くのではなく、私の言葉の中に込められている、主が込めてくださっている言葉を皆さんは聞くのであります。機関士、風を作る、その、楽しい集い、誰かに喜んでもらえるという喜び。それを大変苦労したけれども、一冊の本として完成したという、その喜び。そういったものが、やっぱりあるわけです。これから、まあ、クリスマスのイベントもありますけれども、それも誰かに喜んでもらえる喜び。それを、こう、みんなで作り上げる、作り上げた喜び。そういったものを私たちは受けるのであります。ギブ&テイクではありません。ギブ&ギブなんです。これは、映画でペイフォワードっていうのがあったんですけど、私が受けた恵みを神様に返せないから他の方に返していくっていうことです。私たちは神の民。それぞれの人は家庭があります。仕事がありますけれども、それでそれぞれの場所で一生懸命働いて、まあ過ごしておりますけれども、それでもなお、神の民として、神の家族として過ごすのであります。それは、くつろぎのひとときである。 共に交わる温かい交流であります。教会が居場所になればいいなと思うんです。何も用事がなくてもふらっと立ち寄れるような場所。そこの家主はイエス様であります。そのような教会を作り上げていくということが、私は今日のエレミアに語られた、エレミアが語った主の言葉であり、そしてイエス様がまず何よりも福音が述べ伝えられなければならないといったことじゃないかなと思うんです。福音が述べ伝えられることによって私たちが豊かな交わりの中にいることができる。私たちがたくさんのものをいただいていることを知ることができるわけです。私たちは今形にとらわれていないかどうか、礼拝に出ることを義務と思っていないかどうか、もう一度この反省するっていうか見直す時を与えられたことを喜びたいと思います。一言お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日は宗教改革記念日としてあなたの御言葉から聞くことができましたことを感謝いたします。私たちが礼拝に集うということは、私たちを解放してもらえるということ、喜びを与えていただいていること、恵みを与えていただいていることを、に気づくということであることを気づかせていただきありがとうございます。今日、いろいろな都合で、礼拝に集うことができず、御言葉を聞くことができなかった人々に、あなたが御言葉を与え、そして豊かな恵みを注いでください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。
アーメン。